主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び、主に仕え、喜び歌って御前に踏み出よ。主へ主こそ神である。主は私の賛美である。一節から一節。新約聖書への手紙第1、2章、1節から7節。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉が望むことが少なく、幻が示されることも稀であった。ある日エリは自分の部屋で床についていた。彼は目がかすんできて見えなくなっていた。まだ神の灯火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエルは、ここにいますと答えてエリのもとに走っていき、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリが、私は呼んでいない、戻ってお休みと言ったので、サムエルは戻って寝た。主は再びサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、私は呼んでいない、我が子よ戻ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は三度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝た。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください、しもべは聞いております。新約聖書手元への手紙第1、2章、1節から7節。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝と全ての人々のために捧げなさい。王たちや全ての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の 仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために宣教者また人としてすなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており偽りは生きていません。牧会祈祷を宮内牧師にしていただきます。
祈りましょう。地上に富みたも全能なる神よ、今朝あなたの慈しみたもを兄弟姉妹たちと共に御前に集い、あなたの聖なる皆に賛美を捧げることができまして感謝を申し上げます。常に変わることなく我らをあなたは見守り、また力強い御手を持って導いておいでくださいますることを感謝を申し上げます。またあなたはいろいろな手立てを通して私たちの心に語りかけておいでくださいますことを感謝を申し上げます。私たちにはこの教会が与えられておりますこと、兄弟姉妹たちの親しい深い交わりが与えられておりますことを感謝を申し上げます。この者家をことに出しておりましても共にあなたご自身に連なり、またそのところにおいてあなたの福音の証人として生かされておりますことを思い、おろそかな思いとともに感謝を持って御胸に応えることができますように我らを強めてください。また教会の兄弟姉妹たちそれぞれが深くあなたの祝福のうちにその生活を保たれてまいりますように、感謝にあふれた生活ができますようにお助けを祈ります。主よ、またこの17日が私たちは阪神の大震災のために日ごとに心を痛め祈らせていただいております。どうぞ多くの方々が悲しみや苦しみを乗り越えて力強い復興されますように全国を動かしてあなたの御助けが与えられますように願いを立て祭ります。ことにその地にあるところの教会も大きな被害を受けております。どうぞその上にもあなたの力強いお支えをお与えくださいますように、私たちも休めることを果たすことができますようにお助けを祈ります。主よ、また教会の兄弟姉妹たちのうちにはやめるところの人々もあります。どうぞその病を克服することができますようにあなたの力強いお支えをお与えくださいますようにお願いいたします。今朝の礼拝を主よどうぞ変えるとまい、私たちが心を一つにしてあなたの御言葉を学び、またあなたを賛美することができますように、この礼拝のうちにもあなたご自身が お臨在がしますように説明を願い申し上げます。やめる者、悩める者、惑えるところの者の友でおいでくださいませるところの我らの主イエス・キリストの御名によってこの祈りをお願いされます。アーメン。
賛美歌258番を読みます。どうぞ。 心の底に聞く声と題しまして、宮内の君に聞く。
今日は心の底に聞く声と題をつけまして、サムエル、預言者サムエルのことから聖書の言葉に従って語らせていただきます。真っ赤に燃える太陽が西に沈みまして、夜の静寂が迫ってまいります。夜のこの静けさが行き渡って、当時神殿は神の幕屋と言われまして、永久的な建物ではなかったのです。それでもかなりの広さがあり、祭司のためのまた他の奉仕者の部屋もあったのであります。その当時の祭司長エリも眠りにつきまして、神の人として幼児に捧げられたサムエルはその神殿で眠りについておりましたときに、灯火も消えて夜は静けさの底に沈んでいたのです。そのとき突然幼いサムエルは確かに自分を呼ぶ声を聞いたのです。それがサムエル記上の3章に書かれております。その3章の7節を見ますと、サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていないと書いてあります。ですからサムエルはその声に答えるのに戸惑ったのであります。その声は夜の静けさの中から聞こえてまいります。神が新しい輝かしい栄光に輝く生涯にサムエルを召し出されるため呼びかけられたのでありました。さて、私たちを取り巻くところのこの世界は今決して明るくありません。深夜のごとくに暗いとも言えるのであります。その中にいてあなた方は神の声を聞こうとお思いになりませんでしょうか。聞きたいではありませんか。またサムエルのようにまだ十分に神を知らないかもしれない。それにもかかわらず神はあなたに語りかけていられるのであります。ヨハネ福音書の8章のところを読みますと、そこに一人の気の毒な婦人のことが書いてあります。いわゆる当時の信心深い人々、道徳の元締めだと自認しておる人々が不倫を行ったというので、一人の婦人をキリストのもとに連れて行きまして、そして彼らの法律にある通りこの人を石打ちの刑で殺してよいかと主イエスに迫ったわけであります。キリストが殺してよいと言われたならば、キリストは愛がなくて人を殺すことを平気であったと攻撃するつもりであったでしょうし、殺してはならないと言ったら大切な神の律法を犯すことになるではないかという上等論法で迫ってきたわけであります。主イエスはあなたたちのうちで罪や過ちを犯したことのない者がまずこの人に石を投げなさい、こう言われました。 これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人立ち去ってしまったとあります。この時彼らは心の中で自分の罪を指摘されて叱られているように思ったのであります。彼らはまだどこかに良心が残っていたわけであります。人間の心の内にある良心、これは実に大きなものであります。人間の内にある良心と大空に輝く星と一見してやまなかった大哲学者がおりました。それで、あなたは自分の良心の声を聞くか、これに従うかということを私たちは迫られております。良心の声は私たちに訴えるのでありまして、ルカ福音書の15章の放蕩息子の話に出てくる弟息子が自分が親から無理やりに分けてもらった財産を使い果たして同時に自分の青春を浪費した時に彼に訴えたのは人の声でもなく神の直接の声でもなく彼自身の中に残る良心の声であったでありましょう。良心が人に訴えるのは3つの理由があります。それは私たちのした悪行のために罪悪感が残る。悪をするときにはそうすることを苦しみながらする人はほとんどおりません。何らかの愉快さや貪欲さに誘われて私たちは悪を犯してしまうわけであります。しかしその後で罪悪の苦しさが出てくるわけであります。黙示録の言葉を借りますと、口には蜜のように甘いが腹には苦いと書いてある。そういうふうな経験を私たちは誰でもやるわけであります。もっと良い生き方があることが分かったときから両親がその人を責めます。そういうこともあります。3番目には、このようなことを神が喜ばれるはずがないと分かり言ったことでありまして、そこで両親がこれで良いのかこれで良いのかと私たちを告発するわけであります。両親の声は悔い改めを迫ります。悔い改めというのは神に背を向けて歩いていたのが翻って神の方に顔を向けて歩み出すことを言うのであります。そうしなければ破滅があるだけで、神はそのことを望んでいられないから、あなたのために御子イエスをこの世に送って私たちの救いのために死は十字架の苦しみを私たちに代わって受けられたわけであります。ちょうど自分勝手な子を持つ親の嘆きのように、神はその人を見て悲しまれるわけであります。十字架を前にしてユダヤ人やローマ人の脅しに怯えて死を知らないと言ったペトロのことが聖書に出ております。彼はイエスの言葉を思い出して外に出て激しく泣いたと書いてあります。聖書がそう記録しております。ここからペトロは本当の信仰に立ち返る一歩を踏み出しているのであります。 悔い改めて神に変えるとは容易なことではないかもしれませんが、旧約聖書にある預言者ヨナ、彼が神から逃げようといたしますけれども、地の果てまで行っても神はそこにいられた。自ら良心を裏切ることはできない。そこには私たちを闇の力から引き戻して神の恵みの光の中に入れようとの神の大きな願いがあるわけであります。神の声の第2は、心に響く他人の語りかけということもあります。神の声がわからないという方もありますけれども、この他の人の声が神の声である場合もあります。頑固で身勝手な人は他人の声を聞くことを好まない、人から影響を受けたくないと考えているわけであります。自分の意見を取り上げてもらいたい人は他人の意見もよく聞かなければならない、聞く人でなくてはならないわけであります。ローマの信徒の手紙の14章の7節に、私たちのうちには誰一人自分のために生きている人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません、こういう言葉が出ておりますが、ここに親しい交わりのうちに働く神の導きがあります。そこで主イエスの十字架をめぐる弟子たちの中のペトロとヨハネの関係を見てみましょう。この愛情あふれる二人の交わりは互いに持ちつ持たれつで深くなっていったのであります。この二人は主イエスに召された前はガリラヤの漁師でありました。それが主イエスに召されて弟子となりまして、その後キリストを中心にして互いに影響し合っております。聖書の中からこの二人のことを引き出してみましょう。それは最後の晩餐の前夜のことであります。ヨハネ福音書13章にある記事がありますが、主が十字架につかれる時が迫っておりました。主は自分を敵の手に渡す手立てを進めているものが弟子たちのうちにいると言われるのであります。一体誰なのだろうとみんなが言い向かうわけでありますが、よくわからない。それでイエスを中にしてペテロがキリストの右に、ヨハネがその左におります。するとペトロがヨハネの方に向いて首を動かしてですね、誰のことか、誰のことを主が言われるのか聞いてみてくれと、こう合図するわけであります。そこでヨハネは小声で、一体それは誰なのですかと聞きますと、最初に食物を多分ブドウ酒でありましょうにつけて渡すものがそれだと言われるのであります。小声で主イエスとのやり取りがあったので、他の弟子たちにはよく分かりません。ところが十字架の直前に総督府の庭でペトロは、お前はあのイエスの仲間かと問われた時に、三度もペトロは知らないと、関係はないと言い切ったのであります。直上なペトロは十字架の時になって、その下にも行けず遠くから嘆きながら見ていた、 一方ヨハネは主の母マリアと十字架の真下に立っておりまして、彼は主がご自身の母マリアをの行く末を託されたのを引き受けたのであります。さてその後で復活の主の復活の時に、主の復活の知らせを聞いた時、ペトロとヨハネは急いで墓に駆けつけたのでありますが、若いヨハネは先に着いたのですが、年上のペトロを思って待っておりました。中に入らないで待っておりました。そうしてそこに着いたペトロが先に入って、そのキリストの復活の事実を確かめたのであります。ヨハネ20章の8節に、シモンペトロは墓に入り、雨布が置かれてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に着いた弟子も入ってきて見て信じた。非常に具体的にこのところが書いてあります。このようにヨハネの礼儀厚さがここにあります。あるいは年上のペトロへの思いやりと言ってもいいかも分かりませんが、心の交わりがここに記されております。私たちは互いに他の人に負い目があるわけであります。創世記の4章にあるカインとアベルの物語はこのことをよく示しております。弟アベルの捧げ物を神が喜ばれたのに、いい加減なものを捧げたカインを喜ばれませんでした。そうしてそのことを腹を立てたカインは弟のアベルを殺して土に埋めてしまうのであります。神がお前の弟アベルはどこにいるのか尋ねられると、カインは知りません、私は弟の番人でしょうかと答えております。何の関係がありましょうかというのであります。今は小学生でも何か言うと関係ないこういうことを言います。これは現代の共通語であります。今私たちが聞かねばならない言葉は、そうだ、あなたは兄弟の番人だということであります。私たちは広くこの世に関わりを持たねばなりません。これは私たちの周りにいる幼子たちについても言えることであります。教会学校や幼稚園の子どもたちに主イエスの姿を映したい。イエスは弟子たちに言われた、つまずきは避けられない、だがそれをもたらすものは不幸であると言われたことを常に思って、その人々に対しても私たちは負い目のあることを神は語りかけておいでになるのであります。次のことは、人間には知恵が与えられております。知恵にもいろいろありまして、正常の知恵と曲がった知恵があります。イエス・キリストを知ることは知恵の始めである。それでイエスは全世界を得ても自分の魂を失ったら何の得があろうかと言っておられます。それで私たちの人生のバランスはどこにあるのか、片方に真ん中にこう棒を立てて両方に天秤をやって、世間と魂とどっちが 重要なのかと考えていますと、分かることであります。私たちを生かしている命は無限に尊いわけであります。あなたの命、魂と交換できるような価値あるものは他にはないのであります。人間の魂の尊厳はその救いのために神は御子を十字架につけてもよいほど重要に考えていられるわけであります。このように魂とか命とか訳されている言葉は、それはあなた自身であります。他の人を愛し、時には憎み、恐れ、いろいろ思い煩い感じる、そのあなたであります。これは肉体以上のものでありまして、肉体が必ず肉体が死にますけれども、自分というものは死なないのであります。人は生きるものとなったと創世記のある言葉の通りであります。肉体は滅びて同時に魂が死んでしまうのなら、実に私たちの生涯は虚しいことであります。これが神による知恵が語ることであります。旧約の預言者エゼキエルは次のように言っております。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出し、どうしてお前たちは死んでよいだろう。私は誰の死をも喜ばない、立ち返って生きよと主なる神は言われると書いてあります。それで本当の生き方をしたいのでなければ、私たちは進んだ地獄に行くようなものであります。なんと知恵の欠ける愚かなことでありましょう。自分について知恵を働かせること、神あるいはイエス・キリストを離れた生活は、まさしく生ける屍であります。知恵の声はあなたの現在の行き詰まりを知らせるわけであります。ごまかすのは本当の知恵ではありません。ローマの信徒への手紙の3章の10節には、正しいものは一人もいないと書いてありますが、心の底の暗い人は人間として破産しているようなものであります。それが元になってもっと大きな罪を犯すようになるわけでありますから、その前で早く自分を私たちは知ることであります。同時にイエス・キリストは神が愛を見える姿で示されていることを知ることであります。これを認めないことは何よりも大きな不幸のためだと知恵の声は語っているわけであります。ヨハネ8章の18節を見ますと、御子を信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じないからであると、こう書かれております。どうかこのことをよく分かっていただきたいのであります。次のように言っておっしゃられます。死刑の判決を受けて処刑を待っている人は、毒が体につぎ込まれるのを待たなくてもすでに死ぬことは決定している。刑の執行はそれを実証するだけだ。こういう自分自身と神との関係を心の底に私たちは聞きたいのであります。4番目は直接の神の声であります。他のどの声よりも心の底に響く権威のある絶対の声は神の声であります。 聖書にその例を挙げると黙示録の22章の17節に霊と花嫁とが言う来てくださいこれを聞く者は言うがよい来てくださいと乾いている者は来るがよい命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい心の底から本当に祈り求めている者は神に向かって私の心の内に来てくださいと言うのでありますその声を聞いた他の人も同じように主よどうぞ来てくださいと願い求めるすると主なる神は言われる本当に乾いている人は来るわよそうすれば切望しているところの命の水をあげましょうと神は言っておられるわけであります神の目から私たちを見れば私たちが自分の力で神との間に正しくする神との間を正しくするすなわち救われることは不可能だというのをよく分かっておりますこの自力による救いのことをパウロは立法の実行による救いと言っておりますがそれによって誰も神によしとは言っていただけない立法というのはお前は罪人だ自分を救う力がないということを知らせるためにあるものであります人間の前途がまっすぐなるようでも果ては死への道に道となることがあると箴言にありますがそれでは人間はどうせ救われないものだから責任はないかといえばそうではありません人間が神から自由を与えられているのは無責任であってはならないということでありますアーメンと人は自分が話したつまらない言葉についても裁きの日に責任を問われるとこう福音書にありますだから神の声は私たちには私たちの罪とか過ちをも全て覆って十字架にかかってくださったキリストが与えられているということを告げているのであります身を私は戸口に沿って叩いている誰か私の声を聞いて心の戸を開けるものがあれば私はあなたに入ってそのものと食事をし彼もまた私と共に食事をするであろうとあります食事を共にするというのは親しい交わりをするということでありますこの聖書によって神の声を聞いて祈り求めようとはなさいませんか今まで言ってきたこれらの声は私たちが早く闇夜のような生活から離れて神の救いの光の中に来なさいと促して招いておられるのであります聖書の言葉が言うなら聖書の言葉で言うならば今日あなたが神の声を聞くなら心を固くなにしてはならないというのであります祈りましょう全能なる神よあなたはいろいろなことを通して私たちに語りかけておいでになりますどうか私たちの心を清めあなたに心を向けて御言葉を聞く心を持たせてくださいますように我に来ようと常に主イエスキリストにおいて召しておいでになりますあなたに従うことができますようにお迎えを祈りますこの願いを主イエスキリストの御名によってお受け上げください。 517番の賛歌を歌いましょう。
最後の主の日に、あ なたによってこの礼拝に招かれました幸せを心より感謝申し上げます。今私たちはこうして幸せな礼拝を守りましたけれども、関西地区の方々はこの礼拝すら守れない方々がたくさんいらっしゃいます。そのことを思うときに本当に心が痛みます。宮城先生のお話、お祈りにもありましたように、本当にその方々があなたの愛によって立ち直ることができますように、一日も早く復興することができますように、多くの方々の愛がそこに結集されますように、神様導いてください。私たちのできる限りの力をいろいろな形でそこに注ぐことができますように、一人一人を強めてください。ただいまは宮内先生の解き明かしのもとに聖書に行くことができました。主は私たちが祈るときに、どうぞあなたの声を聞かせてください。主の声はここにありますと言って心より砕けて、本当に謙遜にあなたの御声に御声を聞くことができるように祈らせてください。そして何よりもあなたの御声が私たちに伝わる一番の方法は聖書にあります。どうぞ私たちが本当に聖書に親しみ、本当のあなたの御声を聖書より読み取ることができるように、一人一人の信仰を強めてください。そしてそのあなたの御声によって私たちが生かされ、強められ、そして愛の行動に移ることができるように、一人一人の信仰を強めてください。今日はここに集いたくても集えない方々がたくさんいらっしゃることを覚えます。特に病のところにある方々をあなたが同じように恵み、そして愛の御言葉を語りかけ、そしてその方々があなたに全てをお委ねして全開を待つことができますように導いてください。また所要で来られない方々も同じようにあなたが会いに来てくださいますようにお願いいたします。ただいま私たちの献身の思いを持って献金を捧げました。どうぞあなたの尊い御用のためにお待ちください。この祈りを救い主イエスキリストの御名によって皆さんの祈りに合わせて御前にさせていたします。アーメン。
241番の紹介をしてます。
御霊の親しきお交わり、甲子園に豊かに感じられているという一員である。アーメン。